憧がグリーンシティ防災会がお送りする防災ショットバーディアディザスターイマジネーションラジオ、災害を想像していただくラジオ番組です。本日もマスターザビエルと
ボーイツックンこと佃
部長こと平林、
そしてゲストの、
はい、受付嬢こと防災士で気象予報士の青山明子です。
長い
そして音楽担当ミキサバンブー5名で本日もお送りをしたいと思いますが、うん、もう部長入ってきとんねんね、店に来てるやろ。どっかおらへんかな。おかしいな、さっき声聞こえたもてんけどな。なあつくん、
うん、
え、
誰や。
いらっしゃい。
こんばんは。
部長さっき入ってきてなかった。
入ってへん、入ってへん。
あれおかしいな。
入ってへんよ。
さっきなんかな、部長の気配が。
合鍵は使うなって言われてんね。
うん、合鍵合鍵は使うなって言ってコンコン言わしただけ。
そうそうそうそう。
ああ、まあまあまあまあ、
え、なんかえ、チャイムあんの。
チャイムあるよ。チャイムな、つけてん。
つけて。
うん。まあ電気屋の兄ちゃんに頼んで。でも、あ、
が、
合鍵やこれ。いらっしゃい。
こんばんは。
あ、気象予報士のお姉ちゃんや。
防災士も取りましたよ。
そうなんですか。
はい、部長のアドバイスで無事に取れました。
へえ。
朝から晩まで特訓やで。
どんな特訓。
まや、
ね、うさぎ飛びや
それそれはすごい気象予報士やな。
何やった時にやったら体力勝負ですからね。
そうそうそうそう。
あ、なるほどね。え、気象予報士って言っても、あ、防災士もそうやけど、先に気象予報士聞いて悪いねんけど、え、ほんまに気象の予報を会社でしてんの。
してます。
ほんま。
はい、仕入れに関わりますから。
ポンポンポンポン本日の天気は晴れ。見たわかるって言うやつやろちゃうの。
あ、でも天気予報はね、あの、晴れでしょうって言いますから。
あ、そうなの。
晴れますとはなかなか言いません。
うんうんうん、
はい、晴れる見込みですとか。
あ、息かかんな。
ちょっとぼやかして
るな。晴れそうですとか。
ほな雨は。
雨の降る可能性があります。
うわ、
へえ、
潰しが効くようになったんや。
あ、可能性があります。
予報ですから。
あれでも大雨になるでしょうとは
言うような。そうですそうです、う
ん、それは絶対雨は降るっていうことね。
あ、可能性があります。でおもろいネタあったのな。部長なんかあれやで、家帰るときに今日は奥さんが怒っている可能性がありますね
そんな毎日やんどうせっていう
落雷のというところでね、部長ね、出だしでこんなつまずいたらな、まあ、今回おもろいけどな、マスターとしてはおもろい姉ちゃん連れてきとるから、うん、というところでね、防災ショットバーディアでは、あの、災害にあったけれども希望を持って頑張って目指す、あ、酒蔵のお酒を毎度ご用意しておりますが、今回も東北のね、まあ、3.11 を目の前にして、うん、3.11 から3年もな、うん、もうこれで3年やから、うん、まあ、東北のお酒をちょっとご用意させていただきましたが、はい、青山様、
はい、
防災士の青山様、お品書きがございますので、
はい、
どうぞお読みいただいて噛まずによろしく、
はい、ではご披露させていただきます、はい、宮城県白石市にあります蔵王酒造株式会社さんをご紹介します。明治6年創業以来、一貫して品質本位の酒造りに徹し、毎年11月から3月までの年1回醸造方式をとっています。地元産酒造公的米の契約栽培米などを使用し、すべて自家製米、蔵王連峰の伏流水と冬の蔵王おろしの寒風という自然の恵みを生かした酒造りを心がけています。受賞歴は数多くあり、2013年南部当時自浄選手鑑評会で優等賞受賞、春季全国酒類コンクール第1位獲得、全国酒類鑑評会では平成15年から19年まで5年連続で金賞を受賞、東北選手鑑評会平成10年から平成20年まで優等賞、宮城県選手鑑評会全国農業協同組合連合会では優等賞を連続8回受賞、平成18年平成19年は最高賞の宮城県知事賞を受賞、南部当時自浄選手鑑評会では過去に主席2回など上位優等賞を受賞しています。先の震災では酒蔵の壁の一部が落ち、 瓶詰めラインがずれるなどの被害がありましたが、人命に関する被害はなかったことが幸いです。本日は大吟醸蔵王をご用意しました。酒造りにおいて王様といわれる山田錦を 100% 使用し、さらに自家精米で贅沢になんと 35% まで磨き上げ、低温で丁寧に作られています。華やかな吟醸香と上品な口当たりでまろやかなお酒、当時や蔵人たちの技術の結晶をご賞味ください。
なかなかええものをご用意させていただいたでしょ、うん、35% ですよ磨き上げ、うん
ね、すごいよな、うん、
というところで部長ね、ちょっと継がさせていただきましょう、はい、
おっとこぼれた。
奥さんに言われとるから言うてね、あの大きいペットボトルとか持ってくのやめてくれへんかな
入れにくいやろ。でもペットボトル
入れにくいわ
もうめっちゃ入れにくい
口ちっさ
え、あ、そうかそうか、ペットボトルな、うん、うん、ごめんな、違うものを
今の間は
僕のマスターの頭の中はペットボトルでは実はなかったり、
なんや
なんやそれ
口はペットボトルやったけどなというところで、うん、いつものように乾杯をしたいと思います、はい、昨今の災害によって、まあ、あの雪がね、
そうね、
を使って何人でしたっけ亡くなってしまったん、24人もやね、うん、もうなんかあのそういうのはあまり放送されへんのがすごい、あ、まあ、かわいそうというかね、
そう
だ
な、
ただあれだけの雪やったらどうボランティアに行っていいかというのも、うん、ボランティアも行きにくいよ ね、
危ないですね、
二次災害にもなるからね、ごっつい難しい災害やったかなと。
でみんな慣れてないから雪が降ってこう、ね、周りに車の周りに雪が積もってしまった時にどんな行動を取っていいか分かってへんもんな、
う
ん、
そうやね、まあ、本当最近もまたその雪の災害も多かったんで、まあ、被災された皆様には心よりお見舞いを申し上げたいと思います、はい、うん、では被災された皆様が一日でも早い復旧復興を心から記念して乾杯。
乾杯。
乾杯。
部長どないですか。
35% の味やね
それね、あの横に気象予報士おるからパーセントで言うのやめてくれる
美味しかった確率も 100% ですね。
あんまいこと言ったね。
気象で 100% ってあるの。
あのね、あんまりないですね。
え、晴れ 100% とか言わへんわけ。
あれ、例えば9時の予報だったら6時から12時の段階ですでに降ってたら 100% ですね。
すでに降ってたらね、
はい、
まあまあそりゃそうやろね。
はい、
99% とかもないやんね。
あの 10% 刻みなので発表はね、
うん、
はい、
10% 刻み、そんな 35% ってないやないですか
ほんまや、磨き具合 35% やないの
なるほどね。というところで防災ショートバーに来た限りは部長どっぷりと30分間、はい、防災漬けになっていただきたいと思いますが、部長なんか言いたそうやね、うん、
つっくん先月言うてたよな、確か発災前に準備が必要な災害発生瞬間の対応法、うん、死なない方法っていうのと、
そうそう、
災害が発生した後に直ちに活動に移れる早期対応方法っていうのはどうなったんやろ、うん、話として。
あのね、私が言いましょう、部長にそう言われると思ってね今回は先月の続きという形でね、
うん
うん、死なない方法は何をすればよいのかを皆さんと考えていきたいと思いますが、
はい、
青山さんね、
うん、
お尋ねしますが、青山さんが、まあ、言い方も不適切かもしれへんけれどもお許しいただいて、
はい、
自分が死んでしまうかもしれない瞬間ってどんな時を思い浮かべます、う
ん、あの息ができないとか、
うん、
地震の時やったらこうわーっとこう揺れてしまって、
うんうん、
自分のところになんか落ちてきそうな時とか、うんうんうんうん、そういう瞬間ですかね。
あ、まあ、地震の場合は揺れに襲われたそういうこうなんか、あ、もう予期せぬ瞬間やね、
うん、
いう時やね。ならばその時の地震の揺れに襲われた瞬間の対応方法を考えると何か気がつくことあります？
その場になんかこう隠れるものがあったら机の下に潜るとか、うん、なんか被るとか、
うん
うん、
頭を守る。
震度7とかの激震で机の下入れんのやろか、うん
動かれへんな、まずな、
全部が動くって、
ね、全部が動くもんな、うん、バッと机の下入ろうと机があっち行ってまう可能性もあるよね
机とぶつかって危ないかもしれない。
まあ、うん、揺れに襲われた時の後の対応というのは、まあ、なかなか難しいやろうけれども、まあ、揺れに襲われる前にできる、まあ、対応というか対処方法というのかは何か、
やっぱり揺れないためにこう家具を止めるとか、うん、一番怖いのはあの大きなこう家電、冷蔵庫とか、うんうんうんうん、ああいうのが倒れてくるとか、うん、あとはあれですね、家自体のその耐震化、あ、
やっぱり防災士の言うことはちょっと違うね。
はい、うん、はい、うん、いやでもなんか結局こうなんか落ちてきた時に、足に落ちてきたらまず足怪我して動けなくなるし、
まあそらそうやね、う
ん、頭はちょっと気失ってしまうし、うん、っていうのでやっぱりこう私はね、目線よりあまり高いところに物は置かないのは気をつけてるんですけどね、
家の中の話、
うんうん、家の中でもね、あ、
それでいつも主人もこうかがんで歩いてるわけ、
みんな猫背で、はい、みんな猫背で
まあ揺れに襲われてからの対応方法としては、まあなんとか身を守るっていうことがあるんやけども、うん、身を守れるっていうのは奇跡的なことなんちゃうかなとマスターは思うわけですね。やはり、防災士の青山さんが言われたようにですね、家の耐震化とか家具の転倒防止とか家電の転落防止っていうのもやっぱり事前にしっかりやっとかなあかんっていう気はしますね。まあ、それと頭や体を守るためにはどのようなことをすればいいかということを、まあ、日頃から考えておかなあかんかなということにはなってるわね。
はい、
じゃあ青山さんにもう一度お聞きしますが、はい、地震が原因となって発生する災害、
うん、
まあこんなんはもう簡単な問題ね。
まあ揺れの後にはやっぱり津波ですね。
そうそうそうそう、はい、まあ津波が発生する、まあ場合いつも発生するわけじゃないけどね、はい、これはもう海の沖の方で大きな地震が起こった場合に限りますからね、
はい、
じゃあ津波の場合は地域によってこう、まあいろんなそのどないのかな、パターンが違うよね部長。
そうやね、うん、仮に南海トラフの地震が発生した場合は、うん、和歌山県や高知県では短時間で津波が襲ってきます。
10分以内ぐらい、
うんね、うん、まあ、大きな揺れを感じたらまずは身を守って、うん、とにかく高台へ避難する、
うんうん
うん、まあ、さっきマスター言ってたみたいに、
さっき言ってもごめんな、
10分足らずで津波が起こって襲ってくるんでね、
うんうんうん、まあ、特にやっぱり沿岸部に住んでる人はやっぱり猛ダッシュやね、高台へ
GO
やね、
まあ、ところがね、河口側とか、うん、まあ、津波襲来まで時間があるような場合、うん、まあ、ここら辺やったら2時間って言われてるよね、
まあ、神戸にしても大阪にしてもそんなもんやろね、うんうん、
そんな場合はちょっと違ってくるよね、
うん、
まあ、当然第一番には揺れから身を守るっていうことが重要やねんけど、
うんうんうん、
次の行動がちょっと違います、うん、情報収集をせな、
うん、
どこで何が起こったんか、
うん、
だから津波襲来までどれくらい時間があるんやと、
うん、
まあ、日頃から地震が発生した時に情報入手できる方法っていうのを用意しておくことも大切やね、
うんうん、まあ、部長が言うようにね、大きな揺れを感じたらまずは身を守って、でどこで地震が発生したのかをラジオとかテレビで確認するいうことね、
う
ん、でそれが沖合での地震だと分かれば、まあ、非常にえげつな言い方かもしれへんけれども、本州に大津波襲来っていう情報、まあ、言えば高知県だとか和歌山に大きな津波が来てるって聞いてから高台へ避難を始めても、まあ、遅くはない状態にはなるかな。2時間もあればね、のんびりする余裕っていうのはないけどね、
はい、うん、じゃあ2時間あると言っても、なんかこう避難を実際にした、うん、うまくできたとしても、うん、やっぱり一番気になるのはこう家族の安否。
そうやね、
うんうん、仕事行ってる途中にとか、うん、今どこにいるはずやねんけどって思うけれども、うん、こう避難したかなとか、もしかしたらまだ家に乗るかもしれへん、職場に乗るかもしれへんって言って気になってしまって、うん、なんか逆にこう危ないところに戻っていったり探しに行ったりしてしまうこともありますよね、
うんうんうん、普段主人帰ってくるの遅うても気にならへんかっても、やっぱりそういう時って言うたら、
はい、
心配になるもんね、
まあそうですね、元気なお父さんお母さん気になりますしね。
そうやね、う
ん
うん、まあ、せっかく自分は避難したのにまた危険な場所へ戻ってしまうっていうことは今までの過去の災害でも結構部長あったみたいやね。
そうやね、
うん、
まあ、家族で避難場所を事前に決めてなかったり、
うん、
家族と防災について話し合っていなかったりした場合、まあ、どこに避難していいか分からへんし、家族は本当に避難したんかなっていうのは不安がよぎるのは分かるよね、
うんうん、
まあ、できたらしっかりと集合場所ぐらいは決めておかなあかんと、まあ、せっかく避難し終えても家族が心配で家に戻ってしまっては何の意味もあらへん。
そうやね。そうそう、部長、うん、その先日どっかのテレビであの津波対策の要援護者避難の方法を放送してたんですけど、うん
う
ん、
あ某国営放送やな、
うん、かな、うんまあ、そこでめちゃくちゃ気になったんがやっぱり助ける側も助けられる側ももう逃げることだけに精一杯になって、うんね、で津波が来たらいうことでその時の対応がね何もされてないような感じに見えた、うん、そこはちょっと
違和感、避難してる時に津波が来てもということでね、
そうそう、僕もだいぶ学習してるね、そこに違和感を感じるなんて
感じたね
マッサの教育ができとんちゃう
あんまりできてないからまあそれは逃げれることが 100% 可能やと勘違いしてる人たちが多いということやな、つくな、まあ、もうきつい言い方、えげつない言い方ばっかりで悪いけれども、もうこれは典型的な勘違い防災っていうのをやってる人たちはね、まあ、要援護者を避難させる対応者というか救助者っていうのは自分が津波に飲まれても本当は溺れにくい対策とか溺れない対策の準備っていうのが絶対的に重要なんですよね、はい、例えばもうその迎えに行くんであれば自分を守るライフジャケット救命胴衣やね、うん、それをしっかりつけるとか、迎えに行った相手の要援護者にもライフジャケットを用意するっていう、このセットの用意っていうのは大事ちゃうかなとマスターは考えるんやけどね、部長、
ですよね。基本的にどんな場合でも自分の命を守る、まあ、これができへんのに人の命なんて守ることはできませんよね、うん、津波避難でヘルメットかぶって逃げる訓練はよく見るんやけど、うん、まあ、ヘルメットの準備が悪いっていうんじゃないけど、うんうんうん、ヘルメットだけでは津波という大量の水に対して溺れる対策の浮きにはならへんわ ね、
そうね、
うん、溺れへんための対策をやっぱりセットしておかなあかんっていうことやね。
うん、やっぱり根本的な対策っていうのは忘れたらあかんっていうことかな、うん、じゃあね青山さんね、
はい、
ちょっとコロッとシチュエーションは変わるけど台風の場合、うん、どう思います？
台風はある程度何日か前からここで発生しました、うん、この進路で来る可能性が高いですっていうのが直前に分かるので、うんうんうん、ある程度あの対策は、ね、しやすいと思うんですけど、うんうん、最近やっぱりあの過去最大級とか、うん、猛烈に発達したとか、事前にこう情報がニュースできるもののこう過去最大とか、うん、経験したことないとかでよく聞くけど、うんうん、実際にどういうことかわからないっていうので、うん、対策がこう遅れてしまうこともありますよね、うんうん、でも地震よりはやっぱり対策はしやすいんじゃないかなと思いますね、
うん、なるほどね。でもね、つくんね、
うん、
じゃあ台風での被害っていうのはどんなことが想定されます？
まあ、被害としてはいろいろあると思うんですけど、まあ、風とか雨によるやっぱり被害、
うん、
これにまあ高潮ですかね、
そうやね、沿岸部ではね、うん、まあ、それぞれ水に浸かる地域の人たちは避難勧告がやっぱり発令される前に日頃からやっぱり避難をするという意識を持つことが大事ちゃうかなとマスター思いますわね、うん、自分自身で避難を開始するタイミングを判断できるような知識とか判断力を身につけることの重要性と、まあ、それとこう浸水しだしてからの避難行動っていうのは危険極まりないね、まあ、浸水する前にやっぱり避難しておくっていうことが大事だし、まあ、要援護者になりうる人は避難勧告発令までにやっぱりしっかりと先に避難をしておかな、うん、あかんのじゃあかなと部長マスター思いますわ、
う
ん、
そうですね、うん、それからあの暴風にも注意が必要、
ね、台風はね風やね、
うんうん、まあ、そんな時は不用意に家から出ないこと、
うん、
まあ、風が吹き出してから屋根に登ったり窓の対策をするんでは遅いんで、うん、まあ、大怪我をする危険性がありますせと、
うんうん、
まあ、特に台風とかになると高齢者の被害がなんでか多い、
うん、
まあ、こんな言い方したら悪いけど、うん、あれは心配やっていうことで、
うん、
出ていっているんじゃなくって、うんうん、まあ、それを言い訳にしてなんか自分の興味をねそそらえることをちょっと見てみたいな、
あ、やろうね、
危険なとこにそういう形で行ってしまう、うん、そういうのが多いっていうふうには聞いてるんやけどね、
うんうんうん、
まあ、見に行っても自分には何もできへんねんから もう覗きに行きなさ
い。そう思うわ。あの川の水が土手のどの辺まで見に行ったから言って自分には何もできひんのに、ね、見に行って足滑らしてはまって、うん、かわいそうやけど亡くなってしまうっていう、うん、まあパターンがあるんかなと思うね。まあ暴風といえばね、あの台風だけではなくて最近言うあの青柳さん爆弾低気圧って言うんですか。
そうです ね
爆弾低気圧と聞けば気象予報士の青山さんは何を、は
い、やっぱあの雨の量はとにかく多いっていうのと、
こっから出番ですよ、
はいはい、で風がやっぱり強いので、うん、まあ、去年も結構ありましたけど、あの竜巻とか、うん、ダウンバーストの被害ですよね、うん、突風による被害、うん、で結構家の屋根が全部飛んでしまったりとかっていうのがね、うん、気になりますね、うんうん、
それからその、
まあ、水害の場合、うん、付け加えていいのかな、うん、
はい、
まあ、水害の場合は台風と同様やっぱりゲリラ豪雨なんかやっぱり突然の大雨が降ってきたり、やっぱり自分のところでは雨が降ってなくても、やっぱり山間部で大量に雨が降ってやっぱり突然のね鉄砲水に襲われるっていう危険性、やっぱり有名なあの神戸の十ヶ川の水害がありましたよね。あの時は神戸市内は大した雨じゃなかったんですけど、六甲山中では局地的に豪雨となって、まあその大量の水が十ヶ川へ流入してきたということで、まあ、やっぱりね山の方で真っ黒な雲がかかっている場合なんかはやっぱり河川敷など散歩とかね遊んだらあかんということが大事で、まあやっぱりねそのちょっとはその空模様に興味を持つということ、うん、やっぱり散歩とか遊びの延長線上にやっぱりある準備行為みたいな形で
空模様も見ながら遊べよということをね、
そういうことをね、やっぱり自分を守る知識も必要ということやと思うんですけどね、う
ん、あ部長他になんか水害ネタで、うん、あとね、気付けることとか、
道路が冠水した場合には、うん、マンホールの蓋が開いているっていう場合もあるんで、まあ深さ10センチ程度の浸水としても甘く見てたらマンホールや増水した水路に落ちる危険もあるから、まあ、万が一浸水したところを歩かなあかんような場合っていうのは必ずあの杖とかね、長い棒を突き刺しながら確認して歩く、こういうことも重要だと思います。
でもやっぱり水が出たらあんまりそこへは足をつけん方がええんやろ、
できたらね、結構足取られるんですよね
と思うね。それとかこう不用意に歩いてて、まああの過去にあった災害で作用であの避難勧告がまあ出るのが遅かったという話があるんやけども、そこから家から避難してて、普段は小川やのにそこに大量に水が流れてて、そこを歩いたがためにそのまま流されていったっていう子どもさんもあったっていうことがやっぱあったんですよね。まあ、あの全てのまあ今日いろいろ話したけども、災害に共通することっていうのはどれも言えることはやっぱり自分の命は自分で守らなあかんっていうことちゃうかなと、
そうやね、
青山さん思いますわ。
そうですね、
自分でやっぱり自分の命の判断をできるような行動というのか、学習というのかっていうことかなと思うねんけども、やっぱり死なない方法、今回のね、まあ、結論付けて悪いけれども、やっぱりマスター思うのに注意報警報特別警報できたりとかですね、避難準備情報とか避難勧告とか避難指示とか、まあ、行政の関係からまあ逃げなさいよと言われるまで、目の前の川が溢れてるのにも逃げないようではやっぱり命はいくつあっても部長あかんよね、ほんま。
そうやね、まずは自分が逃げる判断力っていうのを養わなあかん、どこの誰かわからん人にあなたの大切な命を託してはあかんっていうこと
やね、
まあ、死なない対策って言っても、大災害時の判断力だけを養うんじゃなくて、まあ、普段から天気予報とか空模様に興味を持つことっていうのも青山さん大切なんやろね。
そうですね、まあ、あの自分の、ね、経験値で判断しがちじゃないですか、この間の雨は大丈夫やったから、そういうのは関係なくやっぱりこう情報に敏感になっていただ
から気象予報で今日は降水確率何パーセントとかって言われた場合にはやっぱり傘は持って出た方がつくん、よかったりするやんな。
それはね、やっぱり家族のちょっとした言葉、やっぱり近所の人の挨拶が命を守るっていうことにもつながるんで、やっぱりね、あの傘持って行きなさいよとか気をつけてねと言った
掛け声、学校行く子にね、ちょっと気をつけてね
で、その後のね取る行動っていうか状況が大きく変わることもあるからね。
人に気をつけなさいよって言われたらそこから気をつけようと思うんよね。
そうですね。
というところで、もうお時間が来てしまいましたが、この続きは来月 よろしくお願いします。
さよなら。お願いします。